アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペース実行アークがお届けしております。皆さんこんにちは、浅田渡です。本日お送りしますのはですね、ちょっとアークオーディオメンテナンスのためね、一周、遅れて、お送りをしております。ご迷惑をおかけしております。お待たせしました。カエルさんの日常露天掘り、滋賀県立大学人間文化学部准教授の、細間博道さんによる、ボイスコラムトークの10月の17日の水曜日分、ようやく本日、遅れてお届けすることができます。今月の、細間さん通称カエルさんが取り上げてくださっているテーマはこの日常の中の、歌とも何と言ったらいいんですかね、日常の中の、ちょっとしたこの表現になるんでしょうね。鼻歌がテーマでございます。そしてですね、今回特別に細間さんの、最近細間さんがねバンドが始動したということで、なんとレコードもですね、発売されて、今ノリに乗ってる細間さん、実は学者じゃなくてミュージシャンの方が、ミュージシャンでもいけるんじゃないかみたいな、話にもなってるこの細間博道さんのボーカルバンドカエル木の、ライブ、音源も今回は聞けちゃうということで必聴です。コラムだけじゃないです。今回はライブ音源も聞けてしまいます。それでは、どうぞ。
日常露天掘り。先週までライブのツアーがありましてね、鼻歌ならぬ歌をたくさん歌ってきたんですけど、もうこの年になって、僕も40も半ば超えてますけど、この年になってね、初めてツアーというものをすると、その歌っていうのはものすごい体力使うんやなということが、ようやく分かりました。ハメを外してカラオケで何曲も歌うとかいう経験はありますけども、それっていうのは言うたら、じゅんぐりに歌っていきますから、そんなにこう、ぶっ続けで、一人で歌ったりはしないんですよね。そういうことね。だけどライブとなりますと、一応僕がボーカルですので、10曲、少なくとも15、6曲、東京でやった時は20曲ぐらいやったかな。すごいたくさんやったんですよね。で、そんなんをね、4日間で5回ぐらいやるとね、最後の方でなんかこう、自分でもようわからん、こう、感じになってくるんですね。どうしようみたいなね。曲を歌いながら、うわぁ、これ、声のキメがここまで届いてないとかね。そういうのが自分でわかるんですね。結局、そうやなぁ。歌のコントロールの幅って、っていうのをすごいこう上下幅体験したんで、なんか一曲一曲の出来とかがだんだん分かってくるんですね。そうは言うともそれなりに、でしかもこうシャウトしてどうこうっていうよりはふんふんって歌ってるそのふんふんの軽い感じっていうのをキープしたいわけですね。そこは難しいね。難しいと思いました。言うたら人に鼻歌を聞かすっていうことですよね。こう、軽い感じですよ。ところがね、鼻歌っていうのは、なんとなくこう、台所のお父さんやお母さんが、漏らしてるボリュームなんですよね。そんなにこう、好きな曲歌ってはるわぐらいの感じで分かっても、もう歌詞の細かいとこまで、気の細かいとこまでね、全部分かるわけじゃない。それが鼻歌の前歌良さだし、聞こえ方なんですね。ところが、その感じっていうのをライブでほんまにやったら、これほんまに壁の向こうから聞こえてる感じになって、歌詞も聞こえへんし、メロディーもこう断片的に聞こえてくるし。そういうライブあったら面白いと思いますよ。逆にね、ほんまにそういうのを狙ってやるライブがあっても面白いと思うんやけど、これ、なんかこれアイディア、ええアイディアな。次なんかそういうアイディアしよう。 壁の向こうで、全員がこう演奏してて、壁のこっち側でそれをみんな聞いてるっていうライブね。それってただのこの壁越しに聞いてるだけやんっていう話ですよね。ライブハウスの外から壁越しに聞いてるだけの状況やんってことですけど、それをこうあえてセッティングしてやるっていうのが面白いですね。まあ、話しとれましたけどね。まあでも普通はそうはしなくて、お客さんの前でかっちり歌うわけじゃないですか。で、かっちり歌うんやけども鼻歌なんですよね。ということはそのどういう歌いかな、その鼻歌のニュアンスはキープしたまま、ボリュームをちょっと大きめに取る。で、しかもマイクとの距離をちょっと遠めに取るんですよね。あんまり近いとね、鼻歌にならないですよ。まあ、ダイレクトにこう耳にズバーンと行くみたいな感じになって。だから、マイクからちょっと離れてるなっていう感じだった方が、鼻歌っぽいのね。多分僕もちゃんと理論化できてないけど、多分マイクからちょっと離れると、まずマイクに入ってくる声が、その余分な空気とか、空気っていうかその余分なね、バックグラウンドノイズと一緒に入っていくから、距離感が出ると思う。それからもう一つは、マイクからちょっとオフになってるから、マイクに入る声とは別にそのダイレクトに観客に届いてる声がちょっとそこにも混じる。で、そのバランスがこううまいこといったところで鼻歌感が出ると思うんですね。で、そうすると、その結局、これ、まあそうは言うと人工的な鼻歌で、普通の鼻歌よりちょっとボリューム高めに、歌って、ボリューム大きめに歌って、でも、あんまり気張ってる感じがしないっていう線を狙っていかんというかね、昔、夢の遊眠者で、野田秀樹さんが、ささやき声を、舞台の後ろに届かせるっていうテクニックを使って演劇をしてましたね。あれ面白かった。囁いてんのに、僕はこんなことをしていますとか言うてんのに、その囁き声がすごいでかいのね。客席の後ろに届くのね。あれ面白いですね。そういう感じが、やっぱりその鼻歌をステージに乗せるっていうことにもどっかで必要なんですよね。囁き声よりもうちょっと、ややこしい手続きなんだと思いますけどね。まあ、そんな、ことを考えながら、ずっと、ライブ会場を回ってました。あ、すいません。もう最後の方とか声枯れ枯れでしたけどね。歌えば歌うほど、こう、普段の声が低くなって、なんかね、喋り声の基本的なトーンってあるじゃないですか。その基本的なトーンがもうすでに、低くなってるのね。倍音が、明らかに低い成分の倍音の方がなってる、高い方の成分がなれへんようになってるね。今もちょっとそうですよね。それぐらいになりますよ。発話っていうのは恐ろしいもんですね。ほんま年、100本とか200本とかツアーや、コンサートやってるとかいうお話をよく聞くじゃないですか。すごい売れてるミュージシャンの人たちがね。まあ、売れてるというか売ってるミュージシャンの人たちがね。ああ、なんかもうすごいなと僕思いますよね。尋常やないですよ。年にそんな何本も。ほんで、その声の決めとかも全然変わっていくから、もうよっぽど鉄板見た、鉄板いうかもう、プラスチックでできてるような声帯でないと、もう大変なっちゃうかなと思いますね。まあ、少なくとも僕にはもう全然そんな無理ですね。もう4日間でヘトヘトになりましたからね。ヘトヘトになりました。ヘトヘトになったけど、どう歌やろう。さっきも言ったけど、結局ね、濃密に何回も歌うと、短期間のうちに、自分のその限界がどの辺にあるか、それから自分のその、限界というよりね、ベクトルがどこにあるかというのがよくわかりますね。限界って言ったら普通は僕らはこう、軸が一本あって、例えば、どこまで高い声が出せるか、どこまで大きい声が出せるかっていう、その一本の軸を考えて、で、その高いところまで、あーあーあーあーって上げていきますね。で、前より1音上が出たら、ああ、限界を一つ超えた。限界が一つ広がったというふうに。 けど、実際の歌で必要なのはそういう、その高い声が出るっていう、その尺度が一つ決まった限界じゃなくて、もっといろんな、ベクトルがあるんですね。例えば、ハヒフヘホの音をマイクで吹いてない。ハヒフヘホっていう声はすごいマイクで歌うと吹きやすいんですけど、空気のところ入りやすいんですけど、マイクで吹いてないのに、ハヒフヘホとはっきり聞こえさせて、しかも空気の音がしてる感じ。ややこしいでしょ。つまり、ハヒフヘホの声の魅力って、空気が、この音ね、この音が、って入るのが魅力なんですけども、でもそれを入れすぎると、マイクが、風が吹いてきたみたいに、ふーってこう、ブローしますね。こういう感じでブローするんですよ。だから、その、風が吹いたみたいに、バフバフとはならずに、でも人間の声の H の音が、こう、ずーっと続く。はーとかね。いうのってどうすればいいやろうとかね、考えるわけです。これね、面白いんですよ。こういう、例えば、H 音をどう出すかについても限界がいろいろあって、例えば、その空気を入れる量ね、いっぺんに出す空気の量、それからそれをどこまで長く空気だけで持っていくか、っていう長さの問題。とかも、割とこう、その日の体調によってできることとできんことってあるんですよね。例えば、初めてっていう言葉があったときに、その、はっていう言葉を、はっていうふうに、すごいこう、H 音の、H の部分を長く、はっていうか、それとももう H はすごく短く、いきなり H、A、A の方に行くかね、はっていうふうにね、はっとか、はっとか、あるいは、はっとかね、それだけでも全然ニュアンス違うでしょ。それからその、H、え、はっていう声の H のところをどういう風に、な長さで、で、その、音量はその始まりから終わりまででどういう波があって、一直線じゃない場合もありますよね。はって出すときに、はっていう風に一辺、ってこう、一辺盛り上がって H がしぼんでも構わへんわけでしょ。こういう風なこう、なんていうかな、H、H を出すっていうことだけで、こう、いろんなトーンコントロールの、仕方が ある、あって、それをどこまでこう、なんていうかな、その場で思いついたことを、パッとできるかっていう、この壁ね、そういう壁がね、結構、あるんですよ。ある。これはね、発見でしたね。普段つるっと喋れてることを、こう、つるっと喋れてる音を、どうやってこう、その普段の言葉から、話しつつ、切り離しつつ、でも、H やったら H、A やったら A として聞かせるかっていうのって、すごい、歌を歌う人にとってチャレンジだと思いますね。面白い問題を。僕はこういう考え方っていうのを、僕自身はすごく歌下手なんですけど、この考え方ね、この考え方っていうかセンスね、こういう子音とか母音とかをコントロールするだけで、歌っていうのは、こうものすごい劇的に変わるんだって、このセンスは、大友義秀さんと共演しておられる様々な歌手の方、まあ、浜田真理子さん、あるいは、カヒミカリさん、あるいは、佐賀由紀さんといったね、すごい、優れた女性ボーカリストの人たちの歌を聴いて、そういうことがあるんやっていうのは、学びましたね。それが自分でできるかどうかともかくね、少なくともそういう、その歌には、なんていうかな、その、音量とか、ピッチとかとは違うその目指すべき方向があって、そこにもまたこう様々な限界があるっていう、 ことなんですよね。それが実は大事なんです。僕まだ全然できてませんけどね。それにあんまりこれを、すごくきっちりやると、これはまた、やらしい、歌い方になっていくので、どんだけそれつっけんどんにしながら、こう、ここはトーンコントロールするならいいところで、バシッとトーンコントロールできるかって。まあ難しいですね。もう、まだまだ、全然できてないというか、まだ、できてない以前に、その、曲歌ってて忘れることありますよ。そのトーンコントロール忘れてたりしますからね。ほんまに、長い道のりですよ。歌って。鼻歌のつもりが、その歌の話してるな。そう。で、その限界の中に鼻歌っていう、限界というか、そのベクトルの中に鼻歌っていうベクトルもあるんです。鼻歌を歌うような、鼻に、鼻からハミングしてるのが、ハミングが歌になる、その中間点ぐらいの鼻への抜け方っていうのが、どうやって歌詞として再現できるかっていうのって、結構、面白い問題を含んでると思いますね。今日はそういう、鼻歌の話をしてますが、せっかくやから大阪カフェ太陽の塔のライブを一曲、聴いていただいて、本日日常露天掘り終わりにしようかと思います。じゃあ、帰る木、カフェ太陽の塔ライブから、パンダ対コアラ。
あなたは適切な時に泣けるの。私は切実な時に微笑むだけ。おかしな話のとこに悲しみがあるの。温かい瞳の奥でひやりとするのよ。パンダ揺すってる私の気持ちは、コアラ動かないことが取り柄よ。
はい、聞いていただきました、カエルさんの日常露天掘り、10月のテーマは鼻歌でございます。今回は特別に細間博道さん、通称カエルさん率いる、バンドカエル木のライブ音源も聞いていただきました。このライブはですね、つい先日、10月の19日の金曜日に大阪の、中崎町、カフェ太陽の塔にて、行われたライブ音源です。実はですね、私今、現在喋ってます、私浅田渡の、ソロユニット、 大和川レコードという名前で私音楽やってるんですけども、大和川レコードもゲストに呼んでいただいてですね、私もポロンポロンと何曲か演奏して、その後カエル木のスペシャルライブが行われたという次第です。ということで私はリアルタイムでこの音源を聞いてましたし、実は私も自分の、椅子のそばで、勝手にカエルさんの、ライブを実は録音してましてですね、CD もねカエルさんがいただいたんですけど、 CD とともにあのライブの録音物も聞いて、またライブとね CD っていうのは全然違うんですよね。で今回のテーマがまた鼻歌っていうことなんですけど、ライブはライブなりのその人の息の荒さとかね、ある意味ねあのマイナスな意味ではなくて、息遣いとかの、その微妙な、増幅、そして、会話がありますよね、ライブには。もうさだまさしとかが典型ですけども、ライブにはライブしか出せない音楽以外の様々な日常の音の要素っていうのがそこで現れます。特にカフェでやってたんで、すごい氷の音とかがね、たくさん入ってたんですけどもね、その場でしか生まれない、独特の、空間っていうのが、生まれててね、やっぱりライブ音源っていうのはそれはそれですごい CD と違った意味で面白いなと思って、聞いてたわけです。今回のカエルさんのライブもですね、曲と曲の合間にカエルさんがボソボソ話をしたり、途中で間違って曲が止まったり、途中どころかいきなり始まった瞬間カエルさんが音程外して止まったりとか、様々なアクシデントがあったんですけど、そのアクシデントも含めて、全体の空気感としてね、カエル木っていうものの、存在を、まあなんちゅうかな、そういう存在を感じない人もいるんですよ。単に間違えたんやな、みたいな人もいるんですけども、このカエル木っていうバンドの場合は、まあ、細間博道さんの、なんちゅうかな、よく言えば人間性というんでしょうかね、かっこよく言うと。もう相まって、そういう、些細なね、ちょっとしたアクシデントも含めて、こそのライブ、よってライブ音源と CD っていうのの、ね、差がすごいあるんですよね。結構ないバンドもいるんですけどね。要は CD みたいな演奏をするバンドっていうのもいるんです。ある意味それはそこまで徹底してたら面白いんですけども、やっぱりライブはライブなりのなんかね、声っていうのを聞きたいなと私は個人的に思って、カエル木の、そのあたりのところに、非常に共感を覚えてですね、聞いておりました。皆さんはカエル木のライブ、いかがだったでしょうか。ということでね、また来週も、今回のテーマのごとく鼻歌というテーマで、カエルさんに喋っていただきます。また来週もぜひ聞いてください。それではアークオーディオ水曜日、浅田渡でした。